イタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週はなんとニューフェイス登場です。日経ベリタス編集部長の越中秀文さんです。はじめまして、
こんにちは、越中秀文です。
よろしくお願いします。
今週からよろしくお願いします。
お願いします。まあ我々非常に越中さんに興味津々なんですが、
はい、
一体越中さんがどんな方なのかというのをですね、今日はオープニングで掘り下げてまいりたいと思います。
掘り下げるんですか。
しゃしゃしゃ、
掘り下げられるほどなんですけど、
はい、まず日経新聞に入社されたのっていつ頃ですか。
はい、私はね、86年なんですね、1986年。はい、これはね、大江さんわかるかな、バブル経済のちょうど入り口ぐらいのところですね。あ、だからその日経平均株価がね、
はい、
最高値をつけた 38,915 円、これ砂漠へ行こうって覚えるんですけど、ね、89年末、まあ、それまでこうずっとこの上昇相場を見てきて、今度はまた一気にこうバブル崩壊までずっと見てくるということで、まあ、マーケットのですね、
はい、
いい時も悪い時もずっと見てきたという、まあ、そんな記者生活ですね。
ジェットコースターにもずっと乗られているような感じかもしれないですね。はい、特にじゃあ今までで印象的だった出来事というのはあります？
もちろんですね、2つありますけど、まず1つはね、97年なんですけどね、1997年、
はい、
この年は何があったかというと、もう金融危機だったんですよ。で、当時ね、私は東証の記者クラブのサブキャップというのをやってまして、はい、で当時の大事件がですね、山一証券の自主廃業。で、まあ、この年はもう山陽証券が倒産したりとかね、それから北海道拓殖銀行も潰れるということで、本当に日本はもう金融危機、
はい、
真っただ中だったんですけども、まあ、そういうこともあって、もう本当に駆けずり回りましたですね。
寝る間もなく、
まあ、おかげさまでね、日本経済新聞はそこで山一証券の自主廃業をスクープできたんですけども、
はい、
まあ、これは本当にね、忘れることのできない記者生活の中では、まあ、大きな出来事でしたね。
そうですか。
もう一つはですね、まあ、これは皆さんよく記憶にある、同時テロですね、アメリカの
2001年9月11日ですね。
で、私は当時ニューヨーク特派員をやってたんで。
あ、そうなんですか。そうなんですね、現地にいらっしゃったんですか。
で、しかもウォール街担当だったんですね。
へ
え。で、本当あの日は朝でしたけれども、
はい、
まあ、朝テレビを起きて、まずマーケットをチェックしなきゃということで、CNBC をこう見てたら、いきなりこのなんかこのビルがですね、はい、ツインタワーからこう煙が出てるのが見えたと。その時ね、テレビもね、何を言ってるのかなと、何が起こったのかなということで、テレビもよく分かってなかったんですね。なんかセスナがぶつかったんじゃないかとかね、事故かなとか言ってたんですけども、はい、私もこれは何だろうなとこうじっと見てたらですね、そしたら今度2機目がもうタワーに突っ込むのが見えて、はい、あ、これテロだと。もうその瞬間、もうその瞬間からもう修羅場が始まるということで、本当大変な思いをしました。
じゃあもう事故直後の現場にも行かれたんですか。
直後は入れなかったんですけどね。
そうなんですね。
その1週間後に入ったんですけども、私そのウォール街担当だったんでね、
はい、
いつもこう日経のオフィスっていうのはミッドタウンにあるんですけども、ちょうど真ん中ですね、マンハッタン島の、はい、でそこから地下鉄にいつも乗って、それでこう地下鉄の駅がですね、ちょうどその例のツインタワーの地下に着くんですね。でそこからこう地上に上がってきて、いつもウォール街に通ってたということなんですけども、もうその地下鉄の駅がもう全くもう影形もなく、でしかもその2つのツインタワーがですね、ただの瓦礫と化している、まあ、これは本当に驚きましたね。特に、まあ、ピリピリしてるんですよね、周辺がこう警備をしてて、
近づくのもなかなか難しいですか。近づくのも
大変で、まあ、警察のパスを持ってたんですけどね、もうすぐ検問で、すぐその銃を突きつけられるというような感じで怖い思いもしましたけども、 まあ、言ってとにかく驚いたのはですね、まあ影も形もなかったのもそうなんですけども、そのずっとその粉塵がねもう白いもうもやのようになっていてですね、それがずっとまだ1週間経っても辺り一面を覆ったままでこう空中を舞ってるんですね。
白っぽいんですか、辺りが。
もう まさに霧の中にいるみたいな、そんな感じで、もう喉も痛くなるみたいな感じでしてね。で、隣にちょうどその真っ黒いビルがあったんですけども、ツイッターの、
はい、
でそのビルがですねもう真っ白なんですよ。
も
う粉塵で、
粉塵で、
もうこれは本当にショックでしたけれども、今振り返るとやっぱり忘れられない記者生活の中のさ、まあ、最大の出来事と言っていいかもしれませんね。
お話を伺ってますと、もう本当にその日本経済とあと世界の大きな転換点を目の当たりにされているわけですね、
本当ですね。振り返ってみるとなんかそういうことになってますね。
じゃあそんな越中さんをお迎えして、このベリモヤもさらにパワーアップしていきたいと思います。
はい、はい、大江真理子のうやむやトークにならないように頑張りたいと思います
あれなんかちょっと荒川さんの匂いがする
いや、そこまでキャラ立ってないと思うんですけど、はい、
そうですか、はい、ということで越中さん、これからよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、カッポーン。イータンさん、30代男性、会社員。塩漬けと言えず言い張る長期保有。これはなかなか、その心境はよくわかる気がしますね。
そうですね、
はい。
これドバイ株ですか、これ。
この方おっしゃっているには、ドバイ株を持っている友人がこんな感じです、ね、ということです。
よくまたドバイ株なんて買いましたですね、
そうですね
これは塩漬け、ほんと相当大変な塩漬けになるかもしれませんね
あららららら、うん、時事ネタでも川柳いただいていますので、もう一つご紹介しましょう。もやもやはいつも芋づる式さん、30代男性。内閣に亀は万年、鳩一年。
おお、うまい。これはなんか知性を感じますよね。
そうですね、ベリモヤ聞いてくださっている方も本当に深いなと思いますよね。
深いですね。
またこのベリモヤ川柳、略してモヤ川、皆さんのご応募お待ちしておりますということで、始まりました、マリコの今週のモヤモヤ。
はい、
実はこちらで今週モヤモヤしております、日経平均株価についてですね。
はい、
しばらく11,000円台で推移している日経平均株価なんですが、週間ベースで見ますと先週こそ下落をしたものの、その前までというのは8週連続で上昇をしていたわけですよね。
はい、
この上昇基調続いているの、どうしてなんでしょうか。
はい、実はそのもし9週連続で上昇する、はい、ということになっていたとしたらですね、はい、まあ、これ約22年ぶりという快挙だったんですね。
そうだったんですね。ね、うん、
まあ、それでもまあ市場はまあそんなショックを受けてるという感じもないんですね。
はい、
で、まあ、8週それまで上がってるということは、じゃあなぜなのかということなんですけどね、まあ、2つ、まあ、大きな理由はあると思うんですけども、まず世界経済、まあ、これが着実にまあ回復に向かっていると。
で、リーマン、その一環で、
そうですね、
日本株も
同じように上がってるんですけれども、まあ、そのリーマンショックの後、まあ、世界経済奈落の底に突き落とされた感じになったんですけども、はい、まあ、その後、まあ、新興国中国中心に、まあ、回復基調が、まあ、ここに来て、まあ、一段と、まあ、鮮明になってるんですね。で、日本株は実はマーケットでは世界景気の敏感株という受け止め方をされてるんですね。
そうなんですか。ということは この日経平均が先週までは上昇していたということは、
はい、世界景気が良くなってきているというふうに言えるんですけども、で、じゃあなぜ世界景気の敏感株かというと、はい、まあ、その日本企業はまあその例えばまあソニーとかですね、まあ、トヨタにしろパナソニックにしろ、やはりその中心にいるのはやっぱり輸出型の製造業なんですね、はい、まあ、そういった企業が、まあ、世界景気が良くなってくれば、非常に恩恵を受けるという見方から、まあ、特に世界景気の敏感株という言い方をされるんですね、うん、で実際その世界経済がまあ回復に向かっているという中で、はい、当然のようにその企業業績、日本企業の業績もですね、まあ、これも大幅に良くなってくるという今見方をされてるんですね、で2011年の3月期、まあ、今期ですけれども、はい、まあ、証券会社あたりがですね、まあ、いろんな予想を出してるんですけどね、企業収益はどうなるのかと、で、だいたい数字をですね、集計するとだいたい5割から8割の経常増益になるということで、まあ、大幅に良くなるという予想なんですね。
そうですか。ただその世界経済、世界中を見渡したところ、はい、不安要素もところどころにある気がするんですけども。
そうですね、まあ、特にそのベリタスでもですね、まあ、よく取り上げてますけれども、特にまずギリシャの信用不安問題、はい、まあ、これは全くまだ解決されてないという状況でまだくすぶり続けてますよね。
そうですね。
そうするとやはりそのユーロ安、それから円高というこのリスクが常につきまとっているということで、やはり市場はそこを気にしている面はありますね、はい。それからもう一つはですね、まあ、ここに来て非常に注目を浴びています、まあ、中国の人民元の切り上げ、まあ、この問題もくすぐっていて、まあ、これが経済やマーケットにどういう影響が出るのかというところをまあ非常に気にしているというところがあります。で今申したようにその2つのですね、まあ、不安要因があって、まあ、あの市場ではまあそれをまあ偏西風が吹いてるみたいなね言い方をする人もいるんですけれども、うん、日本地図でいくと、まあ、中国とかそれが欧州からこう逆風が吹いてきてる
というね、西からやってくるということで、そうですね、
実はその市場が最も嫌うというのはですね、先が見通せないということなんですね。下がるなら下がるでいいんですね、はい、それ分かれば売っていけばいいと、で上がるなら上がるでそれは買えばいいと、でどっちにしようかよく分からないというのが一番マーケットが嫌う、
先が見通せないと、ね、売ることも買うこともできない、その状況が一番嫌がられると、
はい、だから、まあ、この、まあ、先週あたりは特に、まあ、そういったこともあってですね、積極的に、まあ、動かないという投資家がやっぱり多少増えたという面はあるんですけれども、はい、先ほど申しましたようにそのファンダメンタルズ、経済の基礎的な条件は非常にいいんで、まあ、この上昇期待っていうのは消えたわけではないんですね。
そうなんですね、はい、それから日本株については外国人投資家の存在というのが欠かせないということで、こういう記事を見つけましたのでご紹介しましょう。外国人日本株買い越し額 6.5 兆円2009年度4年ぶりの高水準、これは日本経済新聞4月9日の朝刊の記事です。外国人投資家が日本株への資金配分を増やしています。2009年度の日本株の買い越し額は6兆5996億円と4年ぶりの高水準となりました。主要国の株式相場が景気回復を織り込んで上昇する中、投資余力が増した海外のマネーが出遅れていた日本株にも流入しました。年度の後半に円が対ドルで下落したことで、海外投資家は輸出関連企業に資金を配分。日経平均株価が2009年度に 37% 上昇する原動力となりましたということです。
はい、はい、まあ、ざっとイメージするためにね、言いますと、はい、外国人っていうのはですね、今日本の上場企業の株式の4分の1、ざっと4分の1を保有してますね。それから取引所の売買、まあ、これのですね、まあ、5割以上を占めているということで、まあ、非常に大きな存在になっているんですね。で昨年度の今の先ほどの数字で言いますとですね、はい、まあ、4年ぶりの高水準ということなんですけれども、まあ、他の個人投資家とかあるいは日本の機関投資家ですね、はい、こういったところはみんな売り越してますんで、実は昨年度ほぼ唯一と言っていいほどの買い手が外国人だったと
いうことになってます。で外国人がですね、去年これだけ買ったのはなぜかということなんですけれども、去年の12月1日にですね、日銀が金融緩和に踏み切ったんですね。これで、日銀と政府がですね、日本のデフレ、この番組でも何回も取り上げてますそのデフレ、これをですね、克服に向けて一緒にやりましょうということで、ようやく重い腰を上げたんじゃないかというふうに受け止めて、それをきっかけに、活発に買いが入ってきたということなんですね。で特に、ヘッジファンドの一種であります、CTA っていうのがあるんですけども、これ商品投資顧問というんですけれども、この CTA がですね、非常に活発に売買しているというふうに言われています。で CTA というのは先物を駆使しながらですね、現物の株とかそれから原油とかですね、いろんな商品に投資しながら利益を稼いでいく、ヘッジファンドの一種なんですけれども、それが非常に活発に今日本市場に入ってきているというふうに言われているんですね。
そうした動きもあって相場が上昇していっていたわけですね、
ですから本当にこれグラフを作ってみるとですね、よくわかるんですけれども、外国人が買い越しになると日経平均が大きく上がっていって、逆に売り越しになるとですね、下がると、この傾向はもうはっきり出てます。
ということは日本の株価決定権は、
そうなんですね、
外国人投資家にある。
そうですね、そう残念ながらですね、日本の機関投資家ではなく、外国人投資家が日本株の動向を大きく左右するということになっちゃってるんですね。それで特に今日本株だけじゃなくてですね、足元アメリカの株もずっと上昇してますよね、で先週まで6週間連続で、上昇していると。でそういうとどういうことが起こるかというとですね、外国人の投資家米国株いっぱい持ってますから、その株が値上がりすればですね、懐があったかくなってきて、余裕が出てくると、でそれをその余裕があるということで日本株も買いが継続して入ってきてると、今まさに 足元ではそういう状況になっているということですよね。
そうなんですね。その、日経平均株価に話を戻しますけれども、今後焦点はどういうところになるんでしょうかね。
市場はですね、今すごく注目しているのが、リーマンショック、この直前の株価水準を上回れるのかどうかということです。リーマンショック2008年の9月ですけれども、この水準は 12,214円ですね。リーマン前の直前ですよね。
株価がこれだったと、
今はだいたいそれより1000円ほど、低いという水準なんですけれども、これを上回れるのかどうかということなんですが、実はその世界的に見るとですね、実はもうすでに上回っている国は多いんですね。
あ、そうなんですね。
例えば新興国はですね、特にそういった傾向が顕著でして、例えば、中国の上海ですけれども、上海市場はもうすでに5割リーマン前の水準を上回っていますし、ブラジルもほぼ4割近いところまで、4割上回るようなところまで来ている。でインドとかですね、ロシア、韓国、新興国中心にほぼ軒並み、リーマン前の水準の株価をもう上回ってきてます。
そういうところに比べると日本はまだまだ出遅れているわけですね。そうなんですね。
日本の場合はまだその9割ちょっとの水準までしか戻してないので、まだちょっと間があると、いうことなんですけれども、その先進国はだいたいまだ下回っているところが多くてですね、
そうですか。
アメリカでも実はまだ若干届いてないんですね。日本は主要国でパッと見るとどうかというと、イタリアがまだ8割ぐらいまでしか戻してないので、イタリアよりはマシですけれども、
ただあと1割
そうなんですね。この1割がなかなか遠い可能性もありますと。
何が必要なんでしょうね、今後戦略として。
特に言われているのはですね、やはりこの国家としてのね、成長戦略、やっぱりこれがやっぱり必要じゃないかと。実はその外国人が去年買いに転じたっていうのはですね、昨年度ですね、実は昨年の12月なんですが、この12月以降で今年の3月までにもう半分以上買い越しているということで、実は買ってきたのは去年の12月からと。実はそれまではほとんど買われてないという感じだったんですね。
それまでって日本どういう状況だったわけですかね。
その時はご記憶のようにですね、皆さんよくわかるように政権交代がそこで9月にあったんですね。
そうですね。あれは 去年の9月の話ですね。それから12月までの間は
見向きもされてないと。見向きもされてないとはちょっと言い方がちょっと大げさかもしれませんけれども、
あとは様子見とかそういうことだったんですかね。
日本海の海っていうのは相当控えられてたんですね。それはもちろんそのじゃあ民主党がですね、どういう政策を打ち出すのかね、
はい、
それからどういう政権運営するのか、まあ、この辺がだいぶ不安視されたというのはあると思うんですね、はい、で、実際やはりその大盤振る舞いをやって、事業仕分けやりましたけど結局まあ財源不足というようなことも浮き彫りになるし、あるいはその構造的なねその内需の不振、はい、まあ、これ少子高齢化とかまで触れとかですね、まあ、こういった問題を抱える中で、じゃあこの日本がどう成長していくのかというような時に、特にその経済成長を主導するはずの企業ですね、
はい、
まあ、これに支援するどころかですね、むしろ負担増を強いるようなですね政策を打ち出してきているということで、これじゃあ日本は成長戦略をやっぱり描けないんじゃないかということで、外国人の目にはですねやはりその辺りがだいぶ気になってしまったと。
そうですか。
いうことなんですね。まあそれを払拭したのが、まあ、とりあえず日銀が動いたということで、とりあえず前進しそうだということで交換されましたけれども、その意味ではですね、今の日本株に対する外国人の買いというのはその積極的にですね日本の将来を期待して買ってるというわけではないというふうに言えると思いますよね。
じゃあ評価外なわけではないんですね。
そうですね、まあ、特にそのリーマンショックでですね、世界的に投資家はみんなそのリスクのある株を全部外すというようなことをしたんですけれども、はい、日本株も大きく外したんですね、でその後その日本株は多少その見向きもされない部分があったんで、逆に日本株の保有の比率がすごく下がりすぎちゃったのになる。でそれをじゃあ今少しはまともになってきたから、じゃあ戻そうということで今そうやって買いが入っているので、まだその段階にとどまっているという見方も結構多いですよね。
ということはもう民間の企業の努力だけではなくて、もう官民一体となっての戦略が必要になってくるわけですね。
そうですよね、まあ、最近残念なことにやはりその海外のインフラ受注、まあ、これがその競り負けるようなケースも増えてきてるし、
原発などありましたね。
原発とかそうですし、あとやはりそのよく民間では電気ではサムスンがすごく勢いがあって、特にソニーやパナソニックは後塵を拝しているとよく言われてますけれども、まあ、そういったあまり元気がないですよね。やはりその官民挙げてもう一回ですね強い日本、まあ、これを復活させるためにですね、まあ、あえて言うならばもう一回ですね、
はい、
坂の上の雲を目指そうというような国家としてやはりこう強い意志ですね、まあ、これがやっぱり必要なんじゃないでしょうか、まあ、このあたりをやはり外国人投資家はこのあたりを期待して見ているのかもしれませんね。
そうですか。まずはリーマン前の株価水準に戻ることができるのかどうか、はい、そこには国家戦略が欠かせないということですね、は
い、そう思います。
以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から越中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう、
はい、
さあまずは今週の関東記事から参りましょう。先ほども少し取り上げましたが、はい、人民元についての記事です、
はい、
人民元 X デーの衝撃となっています。この X デーというのは人民元が切り上げられる日ということですね、
はい、
それがいつになるのかということで、世界中の関心が集まっているわけなんですが、新年度ということで、
はい、
経済に触れ始めたばかりの方もいらっしゃると思います。この切り上げという言葉の意味からまずご説明いただけますか。
はい、わかりました、
はい、
まあ、簡単に理解していただくためにですね、ちょっと円に置き換えてみましょうか。
はい、日本円に、
そうですね。要するにこれじゃあどういうことかというと、切り上げというのはですね、円安が、まあ、円高になるというふうに考えてください、で今回の場合はですね、人民元の対ドルレートということになりますから、はい、人民元がドルに対して、高くなると、それが要するに切り上げということですね、はい、で、円安の場合はですね、通常その輸出する場合は非常に有利 ですからこの人民元が安いということは中国の製品が輸出される場合に、はい、その通貨現地の輸出先の通貨ベースでは非常に有利になると、まあ、要するにまあ安くなるわけですね、
はい、
で逆にその輸入の方はその価格が高いという、うん、まあ、そういう、まあ、関係があるというふうに理解していただければいいんですけれども、はい、じゃあそれが逆にその切り上がるということになって人民元が高くなるということはどうなるかというと、その現地の輸出先の通貨ベースの値段が高くなるわけですね、
はい、
ということは輸出競争力が落ちてしまうと、で逆にその輸入の方はですね、輸入価格が下がるので、プラスになると、輸入にはプラスと、要するにそういう関係にあるというのが通貨の安い高いということの経済効果ということで、理解していただければいいんじゃないかなと思います。
そういうことなんですね、はい、そして今回その人民元が切り上げられるかどうかという話にどうしてなっているんでしょうか。
これはですね、じゃあどういう意味がこの人民元の切り上げ問題ってあるのかと、まあ、ちょっとその経済史的な話をちょっと多少しますとですね、はい、この固定相場、要するに固定されてるということはですね、通貨のレートが固定されてるというのは通常その経済がですね、まあ、発展途上にある国っていうケースが多いんですね、固定することによって、安定させて、その間にその経済の地盤を固めて、である程度やはり経済が発展して、はい、変動相場に移行するというのが、まあ、これまでの大体の流れですね。で日本もそうでしたですよね、当初はやっぱり1ドル360円ということで固定されていたのが、今度308円に切り上がってですね、さらに変動相場に移行する、こういった変遷をたどっては来てるんですね。でじゃあ中国今どうかと、経済が発展途上の国なんですかということなんですが、
もう経済大国になろうとしていますよね。
そうですよね、まあ、今年にもですね GDP の規模では日本を抜いて、まあ、世界第2位の、まあ、経済大国になるというふうに言われてますよね、はい、さらに、まあ、これまではですね特に中国の経済というのは、まあ、世界の工場というと言われてましたけれども、はい、そして製造業がですね安い人件費などを利用してですね、世界中に輸出するということで、まあ、生産基地みたいな感じで中国の市場というのを捉えられてたんですけれども、はい、特にその金融危機の後ですね、特に金融危機の後は中国はその13億人という人口を抱えている国がですね内需を刺激して世界に対してその需要を供給したというような格好になったわけですね、うん、まあ、言うなれば、まあ、世界の工場から世界の中央市場へ、うん、まあ、そういう転換をしている最中だというふうに理解できると思うんですね、
は
い、
そうですね。
でそういった国がいつまでもさっき言いましたように輸出に有利になるように割安に人民元のレートを固定しているのはおかしいんじゃないかという声がやっぱり出てくると、はい、
これ特にアメリカから出ているわけですね。
そうですね。で今問題になっているのはそのアメリカと中国の間の話なんですけれども、
はい、どうしてアメリカはそう言わざるを得ない状況になっているんでしょうか。
はい、でアメリカはですね、これ去年の数字なんですけれども、はい、対中国の貿易赤字、これが2246億ドルもあるんですね。でこれは特にその中で中国一国がですね、赤字全体の 45% を占めています。
はあ、ほぼ半分、
ほぼ半分はもう中国との貿易による赤字と、で、これはやっぱりおかしいんじゃないかと、この貿易の不均衡ってなぜ起こってるのかと言ったところにやり玉に上がるのが、この中国がですね、自国の実力よりも過小評価した水準で、元を安く固定しているからだと。で議会ではですね、アメリカの議会では特にその 40% はね過小評価されてるんじゃないかという、まあ、そういった試算もあるんですね。でこれを受けて、アメリカが人民元の切り上げを強く中国に、まあ、迫っているという構図なんですね。
そういうことなんですね、
は
い、
アメリカの場合はオバマ大統領が輸出を5年で倍増させると、はい、まあ、そういった計画をまあ3月に、ぶち上げてますね、で、さらにアメリカの場合は11月にですね、中間選挙、
はい、
まあ、これ大統領選挙の、まあ、ちょうど中間にあたる年に、まあ、議会の選挙があるんですけれども、まあ、それを控えてると。で選挙が近くなってくるとですね、必ず雇用問題、これがクローズアップされるんですね、で特に今はアメリカも失業率非常に高くなってますので、この雇用問題っていうのはすごくホットなイシューです。で
中国の輸出がどんどん増えてくることによってですね、はい、アメリカ国内の雇用が失われてるんじゃないかと、まあ、そういった声がまあおのずと強くなってくるわけですね。
もうそういう声っていうのはアメリカ中にあるわけですか？
そうですね、この間のノーベル経済学賞を取りましたクルグマン教授、
はい、
まあ、この方なんかもですね、中国からの輸入品に課徴金をかけるべきだというようなことすら言ってるんですね。
そうですか。
またあの中国側の事情を言うとですね、実はその切り上げってそんなに悪いことじゃないんですね、
中国にとっても、
実はですね、中国は2005年の7月に、はい、2% 実は人民元切り上げてるんですね、で緩やかにその元を高くするというようなことをやってきたんですが、はい、実はその金融危機でですね、一旦それを凍結している格好になってるんですね。これが2008年の例の金融危機なんですけれども、まあ、ここでまあ今1ドル 6.8 元台ということで、はい、固定してます。でこれは要するにその金融危機でですね、
はい、
ちゃんと一旦元のレートを固定した方が輸出産業を守れるということで一旦それを凍結してるんですね。でただですね、それを長く続けてるということで、弊害もやっぱり目立ってきたんですね、人民元のレートを固定するということはどういうことかというと、為替管理をするということですから、
はい、
元を売ってドルを買うという介入を繰り返してるわけですね、はい、そうすると市中に人民元があふれる、でマネーがダブつくわけですね、
はい、
で今中国の不動産価格は急騰していると言われてますけれども、要するに不動産バブルは、そういったそのダブついたお金が演出しているというふうに言われてますね。
要するにもうインフレ傾向にあるということですか？
そうですね、さらにそのインフレの指標、消費者物価指数を見ますとですね、2月はですね前年同月比で 2.7% 上昇ということになってまして、これは1年4ヶ月ぶりの高い伸びなんですね、で実はこのインフレというのはですね、政府は特に気にするんですね、
はい、
でなぜかというとインフレを放置したままにするとですね、ま
あ、
社会不安につながると。で特にまあ歴史が証明してるんですけれども、特にその第一次世界大戦後のドイツ、
はい、
これはあのハイパーインフレという超インフレになったんですけれども、ここで何が起こったかというと、中産階級、すなわち富裕層と低所得者層のちょっと中間の普通の庶民ですけどね、はい、そういう人たちが壊滅したと言われてですね、頑張ってせっかく稼いで積み上げてきた預金がですね、インフレによって、はい、価値が急速に目減りしちゃうと、すぐに預金がなくなっちゃうみたいな形になっちゃう、そうして、やっぱりそうなるともう生活もろくにできないっていうことになっちゃうので、はい、結構自暴自棄になっちゃったりしますよね。でそれが要するに民主主義の土台をですね壊したと言われてるんですね。でその感激をついて出てきたのがナチスドイツというふうに言われてますので、
そういうことですか。
特にそのインフレっていうのは社会不安を誘発するということで非常に気にするんですね、
ということは中国もその体制崩壊などにつながっていってはとんでもない大変だということで、
そうですね、
つながりかねないと、まずは、はい、早めにインフレは潰しておきたいわけですね。
そうですね、だからやっぱりそれをどうしても気にすると、で、インフレ対峙するにはまあ金融引き締めをバンとやればいいんですけれども、
はい、
あまりやりすぎるとですね、例えばその金利をギュッと引き上げるというようなことをすると、せっかく今その好調な、中国の経済を冷やしてしまうというところで非常に難しいと。で、じゃあ通貨を使ってですね、特に元高に修正していけばですね、先ほど話しましたように輸入物価が下がるということで、これはインフレの抑制効果になるんですね。だからこれをその緩やかにやれば中国にとってそんな悪いことじゃないよというような事情を抱えているということが言えると思いますね。
お互いにとって意義があるわけですね。
そうですね。
ということは X でそう遠くはないんでしょうかね。
一応そのガイトナー財務長官がですね、半期の議会の為替の報告で、為替操作国の認定するかどうかというのが一つ大きなポイントになってたんですね、
はい、
これは3月15日に予定されてたんですけども、でそれを突然3ヶ月延期するという、はい、発表してます、すなわちそれはどういうことかというと、やはりその3ヶ月間猶予を与えるので まあ、その間には何かしてくださいねという、まあ、アメリカのサインだというふうに受け止められています。ただその問題はやはりそのじゃあどのように着地させるかと。
そうですね、
お互いにやはりその切り上げの方向でですね、まあ、話はまとめましょうというふうに動いてはいるんですけどもね、じゃあそれをどういうふうにやるのかということが、まあ、一つ大きな問題になってますので、まあ、今回の特にその特集ではですね、
はい、
足元の、まあ、中国政府内の議論、まあ、こういった様子を克明にリポートしています。まあ、例えばどういうことが中国の政府内で議論されているかということなんですけども、
はい、
まあ、ちょっと紹介しますと、まず前進主義、まあ、これは若干ですね、変動幅を大きくして緩やかに、ゲインを高くしていくというやり方ですね。でただこれには問題があると。
あ、
要するに、緩やかに円高にするということになるとですね、投機のお金、これはあの中国語で熱銭っていうんですね、
熱い
銭ですね、
熱钱、
まいさすがで、その投機のマネを呼び込んじゃうリスクがあるんですね。
あ、
これまだまだ上がるということに、これから徐々に上がっていくんだなと分かると、投機筋というのはですね、それにつけ込んで、今度買いを入れてきて思わぬ方向に動かない、
あ、
急激な減高を招きかねないということがあるので、これはやはりちょっと取りづらいと。じゃあ次は大幅にじゃあ一気に切り上げてしまえばいいじゃないかと、
はいはい、
そしたらもうこれでないから、これ以上ないので、投機のお金は入ってこないと、
はい、
だけどこれにもやっぱり問題があるんですね。あまり大幅に切り上げてしまうと、まあ、中国の輸出産業に対する、まあ、打撃がまあ大きすぎるということで、商務省が猛反対している。じゃあ一体どうすればいいのかということなんですが、
はい、
その続きはぜひベリタスをお読みになっていただきたいと。
そういうことですか。
はい、というふうに思います。
わかりました。あとはこの人民元の切り上げ問題というのが、はい、我々にとってはどういう影響があるのかとか、そのあたりもちょっと伺いたいですね、
は
い、
これがまさにベリタスならではなんですけれども、はい、じゃあその原建ての資産、これあのもし持ってるとですね、切り上げられた場合ですね、はい、原高になると円に対して原高が進むとですね、
はい、
これは将来円で引き出すときには為替差益が得られるということで、プラスになりますね。
そうですね。
で、そのあたりの話をベリタスではまた一つ紹介して書き込んでます。で例えば、まあ、中国銀行ですね、このバンクオブチャイナ、この在日支店が今人民元建ての預金口座の取り扱いをこれ始めてます。これは日本国内でまあ一般に預け入れが可能な元建て預金っていうのはこれ初めてというふうに見られてまして、
はい、
まあ、こういった今のその運用面での話もしっかりと取り上げてますので、ぜひこちらの方もですねお読みになっていただければなというふうに思います。
そうですね、この人民元の切り上げ、中国それから世界にとって必要な出口戦略となりそうですね。
はい、
ということで今週の日経ビリタス関東記事は人民元 X デーの衝撃でした。それではその他のおすすめ記事もご紹介していきましょう。まずはこちらです。第一生命、市場が問う進化とありますね。これはどんな記事なんでしょうか。はい、
第一生命がまあ上場して、まあほぼ1週間経ちますけれども、じゃあその今ついている株価のですね、
はい、
妥当性、それからまあ第一生命のまあ今後の成長戦略を分析するというものでして、上場を指揮した斉藤副会長のインタビューのほか、住友生命、明治安田生命、富国生命のライバル各社のトップインタビューも同時掲載しています。
はい、そして続いてはこちら。 M&A に巧みなキャノン、静かなる変身。
はい、これはあまり知られてないんですけれども、実はキヤノンは実は M&A 講者というわけですね、うん、巧みなものですけども、はい、で地道に M&A を重ねてですね、成長分野、まあ、戦略分野の競争力に磨きをかけてます。でこの間欧州最大のプリンターメーカーのオセを買収しているので、じゃあこの次に描いているのはどんな戦略なのかという特集です。
そして悪いことには必ず意味がある、高橋大輔、切れた完璧主義者。
これはもう男子フィギュアのバンクーバー五輪の銅メダリストで、まあ、この間の世界選手権で金メダルを取った、まあ、はい、高橋大輔選手のですね、まあ、ヒューマンストーリーなんですけれども、まあ、あのベリタス独占の特別インタビューをもとにですね、大怪我からメダル獲得までの苦悩、それと葛藤を赤裸々に描いたという企画です。
日経ベリタスって時々こういう経済投資とまたちょっと別のジャンルの方のインタビューもありますよね。
はい、そうですね、これまでもですね、大リーグの松井秀喜選手とか、それからミュージシャンの奥田民生さん、
ありました、
はい、こういった方々の、ストーリーをですね、手厚くやってたりするんですけれども、まあ、ここにスマートライフっていうコーナーがベリタスあるんですけれども、
はい、52面ですね。
そうですね、まあ、いろんな方面で活躍されている方のですね、生き様、まあ、こういったものも紹介するという、まあ、懐の深さがありますので、皆さんそのあたりもぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。
そうですね、ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。越中さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。はい、
初めてのベリモヤでしたが、いかがでしたか。
やっぱりね、最初はね、多少やっぱ緊張しましたけど、
あれ、そういう風には見えなかったですけど、
ね、やっぱりね、大江さんのリードがいいんですね。もう今やもうすごくリラックスしてもしかしたら、はい、うやむやじゃなくてモヤモヤにちゃんとなったかなというふうに思ってますけど。
いいですね。前回井上さんの会の時に越中さんが見学にいらっしゃって、はい、かなり青ざめて帰られたんですよね。
いや、それはね、井上さんのパワーすごいですからねちょっと青ざめましたけど、まあ、なんとかやっていけるんじゃないかなと思いますので、皆さん一つよろしくお願いします。
ベリモヤに新たなキャラクターがお越しいただいて、私も本当に嬉しいですね。
そうですよね、なんかみんなキャラが立ってるんですけど、
はい、
多分私が一番まともなんじゃないかと思いますのでよろしくお願いします。
今後が楽しみですね。さあ、ということで、このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしています。もろもろのご応募など番組へのアクセス、ラジオ日経のホームページからお願いします。モヤ線こと今週のモヤモヤ線流もふるってご応募ください。今週も素敵なモヤ線、どうもありがとうございました。そして皆さんからいつもたくさんのメッセージもいただいています。ありがとうございます。もちろん中身全部目を通させていただいております。今週もいくつかご紹介しましょう。魔法陣のごま塩さん、50代男性、公務員の方です。実は私この方にお会いしたことがあるんですよ。日経大人のバンド大賞、
あ、そうですか、
はい、こちらで司会をしておりましたところ、この方出場なさっていまして、
はい、
当時職探し中でいらっしゃったんですが、この4月から公務員に採用となりました。
わー、それ良かったですね。おめでとうございます。
そしてさらに嬉しいことに、職場の昼休みにベリタスを読むことにしましたと。
さすが、
いうことなんです。ありがたいですね。
こういう人がね、やっぱりその逆境を跳ね返しますよね。
本当ですね。
よかったです、は
い、これからどんどん質問などもお寄せください。またなんとか復活したいさん、30代男性、会社員の方からも、コメントいただいています。31歳の夏、不況の折、会社の都合で無職状態となってしまいましたが、先月ようやく社会復帰することができました。
おめでとうございます。
本当に良かったですね。仕事が決まるまで半年、私の総応募者数はなんと144社。
これはすごい
苦労なさったんですね。
すごいですね。
途中はもう自信がなくなりそうでしたということです。で、仕事が決まったらベリタスを読むと心に決めていましたので、まずは月曜日に通勤で使っている最寄りの駅で探してみましたが、なんとその駅に置いていなかったそうなんですね。
それは問題ですね。
定期購読するのが一番だと思うのですが、まずは一部買ってみたいと思っています。どこに売ってるんでしょうか、ということです。
これはあれですよね、
まずお試し購読っていうのもあるし、
はい、あそうですよね、一紙無料で購読できるんですね。
それに、まあ、お試しはちょっとできればちゃんと本契約していただきたいですけれども、はい、あとは、まあ、Amazon.com でもですね、まあ、買えますね。
そうですね、あとはあのホームページなどご覧いただければ。
そうですね、私読紙の申し込みなどはその日経よく読む .com、はい、まあ、これでもいけますので、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ、その他にもですね、お名前だけでもご紹介させていただきましょう、はい、マッチョ売りの少女さん20代男性学生の方からいただいています。
意外とセンスいいですね、
よく考えつきますよね。それからブルーライトさん、50代男性、はい、自営業の方、
はい、ありがとうございます。
さらに日本も元気にしようさん、30代男性会社員の方からもコメントいただいています。いいですね、しまし本当ですね、はい、ベリーモヤでも元気な話題取り上げていきたいですよね。
はい、ぜひそうしたいですね。
はい、景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。それでは日経ビリダス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ビリダスの越中秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ビリダス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。